しゃべるよこい。どうもこんばんは、しゃべるよこいです。いや、このところ本当に更新しまくりですいません。やっぱり焦っています。9月19日発売のセカンドアルバム起動に向けて、このしゃべるよこいで弾き語りカウントアップをしてるんですけど、とにかく週1更新じゃ間に合わないんで、ひたすら回数を稼いでるという感じであるんですけど、まあまあトークも充実したトークをしなあかんなと思ってるところで、まあ今日も一生懸命喋ると思いますが、お付き合いよろしくお願いします。横井圭です。そんなわけで、ちょっと前に、横井圭は、その、思い出を歌った曲が好きで、思い出を歌った曲が思い出になってるみたいな話をしたことがあるんですが、まあ今回、まあそこで触れた曲が結構被ってはいるんですけど、横井圭、もうすぐ、まあ、9月28日で誕生日を迎えて35になるんですけど、まあ、34歳の1年間だから、去年のだいたい9月ぐらいから今年の、まあ、今8月末ですけど、それぐらいまでに聴いてきた音楽なんかを紹介しようかなと思うんですが、古い曲は一切抜きです。古い曲は一切抜きで、新譜として、まあ、新曲として買った今年1年間の曲なんかを今日はトークしていこうかなと思っているところであるんですが、まあちょっと絡めて話して申し訳ないんですけど、セカンドアルバム起動なんですけど、これはダウンロード限定で発売しようと思っています。まあやっぱりなぜかというと、やっぱりこのしゃべる声を通して、やっぱり関西以外の方からも聞いていただいているので、まあやっぱり僕はまあインディーズアマチュア、まあアマチュアというつもりはないんですけど、まあまあ一応経済的にはアマチュアですね。まあまあインディーズミュージシャンとして活動してまして、新しい新曲なんかを発売すると、本来は CD なんかで、まあしかもライブ会場で発売するというのが、まあ販売するというのが、まあほんまやと思うんですけど、まあ現状、そうですね、やっぱりたくさん売っていかないと、やっぱり生活もできないので、で、しかも喋る横を聞いていただいている方にも買っていただきたいということで、そういうわけでダウンロード販売にしようと思ったんですけど、まあもっと言うと、横井圭自身がもう CD を買わなくなってしまったんですよね。で、やっぱり僕ももうダウンロードで曲を買うようになってしまって、だからまあ日本という国はまだまだダウンロードとか、あと聞き放題サービス、まあ、ストリーミングですね、そんなんがまだ普及してないという国ではあるんですけど、まあ、僕自身はもうダウンロードないしはストリーミングなんかに移行していこうかなと思ってるところであります。あ、ちなみにセカンドアルバム起動はストリーミングにも対応しようと思ってますんで、聞き放題サービスやってる方もぜひもう何回でも聞いてほしいなと思います。もちろんそのストリーミングサービス聞き放題、まあ、Apple Music とかSpotify とか、まあ、そんなんで聞きまくってもらっても、まあ僕にお金は入りますんで、ぜひお願いしたいなと思ってるわけなんですけど、まあ、そんなわけで話は戻りまして、今年の横井圭はダウンロードでどんな新曲を買ってきたんかなと思って、ちょっと今目の前にリストを作っているんですけど、意外に僕は古い曲ばっかり買ってて、新譜そんなに買ってへんなってことが分かりましたけど、それでも、まあ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 曲ですね。あ、9曲と、あとはまあまあアルバムを丸々1枚買ってるんで、まあそれ含めたらまあ20曲ぐらいになりますかね。まあそんなんを紹介していこうと思うんですけど、まずですね、一番34歳になってすぐ買ったんが藤巻亮太さんですね。これこの前の喋り声でも喋ってますけど、藤巻亮太さん、バンド名が出てこない、スリーピースバンドのなんだっけ、あ、レミオローメンだ、レミオローメンのギターボーカルだった人のソロの作品ですね。藤巻亮太の北極星というアルバムに入っている北極星っていう曲ですね。まあ、これはまあ有線かなんかでラジオですかね、聞いて、あ、めっちゃええやんと思って買わせてもらった曲で、まあ、しかも僕の大好きなその思い出を歌う系の曲やったんで、なおさらすごい気に入ってしまった曲ですね。これもまあ僕最近カバーをまあまあ個人的に頑張っていろんな人のカバーをまあ練習でやったりしてるんですけど、まあこの曲も練習してみたいなって思ってる曲ですし、まあ僕あんまりレミオロメン好きじゃないんですけど、サウンド的にもすごい僕の好みのサウンドですし、まあ歌詞が何よりいいなと 思うんで、といってもそうそう、よく考えたらこの喋る声、これポッドキャストですよ。ポッドキャストではちょっとまあその著作権関係のはあんまり発表できないんで、まあちょっとこの辺にしとこうかなと思うん、というかこの辺にしとこっていうよりかはちょっとまあ細かくは言えないんですけど、まあ、藤巻亮太さんの北極星、これが横井圭34歳になって初めて買ったまあその新譜の曲ですね。でその次に買ったんが、これ誕生日2日前に発売になったんですけど、ガルネリウスですよ。僕の大好きな、まあ、ヘビーメタルバンドというか、まあ、クラシックスピードメタルですね。クラシックスピードメタルバンドのガルネリウスのアルバムアルティメットサクリファイズを、まあ、これアルバム丸々1曲買いましたね。もちろんこの表題曲のアルティメットサクリファイズ、これもすごい曲、サクリファイスだ、アルティメットサクリファイス、サクリファイスってのはあの犠牲って意味ですね。だからあの野球であの犠牲バントのことをサクリファイスバントって言うんですけどね、あの犠牲、あの超越した犠牲って意味ですね。アルティメットってのはその超越したって意味ですから、アルティメットサクリファイスっていう、まあ、曲なんですけど、まあまあこの曲に限らず、まあ僕ガルネリウスほんま好きなんですよ。あのきっかけはまさにそれこそ横井圭はまあ宅録で曲を作ってるんですけど、まあ宅録の機材をいろいろまだアルバイトして買い溜めてる時期、まだもう22、3歳の頃なんですけど、ガルネリウスというバンドはギターのもう早弾きがめちゃめちゃうまいシュウさんって人と、キーボードのユウキさんって人がいるんですけど、まあ、この人もキーボードでもめっちゃえげつない早弾きするかと思ったら、すごいまあキーボードでそのストリングス系の音も出すんですけど、まあ、すごいストリングス系の音もかっこいいし、ピアノももちろん上手いですしって人なんですけど、まあ、このギターのシュウさんとユウキさんたちがまあ初期からずっと一緒にやってあるんですけど、他のパート、あ、それからベースの高さんも、これベースの高さも途中加入ですけど、とはいっても結構この人もずっと長いですね。ちなみにベースの高さんは僕ツイッターでフォローしてるんですけど、このベースの高さのツイッターめちゃめちゃ面白いんで、まあ、ちょっとこの方おすすめですね。まあ、ガンダムが好きなんですけど、まあ、そのガンダム以外にも、まあ、プラモデルですね、プラモデルが好きなんですけど、まあ、それ以外にもめちゃめちゃオタッキーな人なんで、このベースの高さんちょっと僕最近ツイッターでツボなんですけどね。と、まあ、やっぱりそのドラムのフミヤさんっていう人が、まあ、ちょっと数年前から加わったんですけど、この人が加わったことによってガルネリウスまたさらにサウンドが変化して、このフミヤさんって人はもうツーバス、まあ、バスドラム、ツーバス踏むんですけど、そのツーバスがもうめちゃめちゃえげつないですよ。もう機関銃かってぐらい、もうバスドラムをもうドコドコドコドコドコドコドってめっちゃ踏むんですけど、もうこれがもうたまんないですね。このツーバスが加わりのシュウさんのギターの早弾きに、あのキーボードのユウキさんのまあ早弾きとか、まあまあそのテクニカルのキーボード、これが加わってもうほんまに気持ちいいんですけど、まあ何より2010年からボーカルが小野正俊さんに変わってるんで、あの小野正俊さんっていうのはあの You Are The Only とか、まあそのモノマネに出てくるその超高音で歌の上手いお兄さん、まあおっちゃんですけどね、もう50歳でなられましたからですけど、小野正俊さんが加わって面白くなりましたね。まあ小野正俊さんが加わったことによってガルネリウスはあのポップな曲も作るようになったんですよね。まあそれまではすごいクラシカルな曲とか、もう早弾きなんかを全面出しちゃうような曲が多かったんですけど、まあポップな曲もやるでみたいなバンドに変わりましたけど、小野正俊さんの前のヤマビーさんって人がいるんですけど、ヤマビーさんっていう方がボーカルだった頃も、まあ僕結構好きなんですよね。まあこの方もまあ高音もすごい出るんですけど、低音もすごい出る人で、ヤマビーさんがやった頃はまあ超低音も響かしながら高音も歌うっていう、まあそういうボーカルやってすごい好きやったんですけども、ちょっとガルネリウス語りすぎですね。まあそんな僕の大好きなメタルバンド、ガルネリウスのまあアルバムなんかも、まあ、去年の9月ですけど、買いましたね。まあ、ガルネリウスに関しては、もっと語りたいこといっぱいあるんで、ちょっと別の機会に、ちょっとガルネリウスは語ろうかと思っています。まあ、そんなんも買いましたし、あと、僕、星村舞さんの曲も買ってるんですよね。星村舞さん、まあ、何曲か古い曲も買ってるんですけど、まあ、思い出っていう曲を去年の11月に発表してたんですけど、まあ、まさに僕、思い出の曲が大好きなんで、このノスタルジックな、この思い出って曲、すごい良かったですね。まあ、ただ、これはちょっと喋る声で言うていいのかって話ですけど、最近新しいアルバム、星村舞さん出さはったんですけど、ちょっとそれがいまいち、でして、 星村舞さん、あの歌もピアノもすごい上手な方なんで、逆にこの人はなんでそんなポップ路線行きたがんねんみたいな、ちょっと個人的には思ってる感じですね。やっぱりあのベテランでピアノ弾けたりで、まあ上手い人ってまあまあいるじゃないですか。まあ綾戸千恵さんしかり、あのちょっと名前が出てこへん、あのハーフの人、ハーフのピアノ弾けたりの人出てこへん、あのせいちゃんが好きな子、ちょっと出てこないですけど、まあそんな風な感じになってほしいなと思ったんですけど、まあまあそれでもあの星村舞さんすごいいい曲でしたね。あと宇多田ヒカルも買ってるんですよね。あのあなた買いましたね。まああの YouTube のコマーシャルでおなじみの曲ですし、あとまあイヤホンのコマーシャルでもテレビでよう流れてますけど、あなた、まあこれあの今年のお正月、まあ、去年末に公開された映画「鎌倉物語」のタイアップでもあるんですけど、まあそれでまあ僕「鎌倉物語」を映画で見に行ったんで、それでまあ気に入って買ってみた感じなんですけど、まあ、やっぱり宇多田ヒカルさんって言ったらもともとはまあ R&B の人なんですけど、まあ、この曲すごい R&B チックな曲で、まあ、その音楽的な話するとループなんですよね、コード進行がほとんど。まあ、あの B メロだけループじゃないんですけど、まあ、A メロとサビがもうずっと同じループで、それがすごい気持ちいい曲ですし、まあ、これもまあとは言ってもまあ歌詞がすごいいいんですよね。あの前回のしゃべる声で、まあ、僕おばあちゃんのお葬式行ったっていう話しましたけど、まあ、おばあちゃん体調崩したの2月頃なんですけど、まさかまさかこのあなたという歌詞に被る経験を自分がするなんてなってことを思いましたね。このあなたは多分藤恵子さん、つまり宇多田ヒカルさんのお母さんですね。まああの亡くなられたんですけど、多分これお母さんに向かって歌ってるなっていう曲ですし、まあまあ鎌倉物語もまあそういう物語やったんで、まあでもまさか自分が同じような境遇になるとは思わんかったと今は思う。ある意味でちょっと今年の2018年のすごい印象的な曲だったのかなと思います。そして次に買った曲があの新譜、僕古い洋楽はいっぱい買うんですけど、新譜の洋楽では唯一買った曲ですね。あのノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ、まあまあノエル・ギャラガーのソロ活動ですね。あのノエル・ギャラガーの It's a Beautiful World ですね。まあ、あのノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズの新しいアルバム、まあ、出まして、まあ、そこですごい印象的な曲をいっぱい発表してはるんですけど、だからそんな中であの It's a Beautiful World って別にそんな目立つ曲じゃないんですけど、まあ、なぜかこれあのキス FM 神戸でめっちゃ流れてるんですよね。キス FM はこの曲好きなんかなって思うんですけど、まあまあそんな感じで It's a Beautiful World、 まあアルバムの中ではそんな目立つ曲ではないんですけど、まあまあ僕お気に入りですし、まあまあラジオで一発で聴いてすごいかっこいい曲だなって思いましたね。でその次に買ったのがこれ2月頃ですね。これも紹介するのすごい複雑なんですけど、サチモス、僕まあサチモスの108買ったんですけど、まあ、新曲ですね。これ108って読んでいいんですかね。これ108ですかね。サチモス別に僕好きじゃないんですよね。好きじゃないけど、ついつい聴いちゃうんですよ。まあまあ、皆さんはワールドカップの NHK のテーマソングでいろいろ今物議をね、かもしましたけど、この6月は。サチモス、なんでしょうね。ほんまに僕好きじゃないんですよ、全然。こいつら薄っぺらいなと思うんですけど、まあ、薄っぺらい割に、やっぱり上手いんですよ。まず上手いし、すごいセンスがあると、センスはあるとは思わないんですけど、めちゃくちゃおしゃれですし、まあまあ、面白いんですよね。だから、薄っぺらいし、なんか、おい、こらって思うんですけど、なんやかんやで面白いですよね、サチモスの曲って。で、まあまあ、その、ステイチューンって曲もすごい、有名じゃないですか。そのステイチューンもすごい僕、まあまあいいなと思いますし、なんでしょうね、嫌いと好きは紙一重と言いますけど、まさにサチもそうっすね。もう全然こんな奴ら嫌いやわ。でも何こいつら、もうこの表向きだけの薄っぺらい奴らはって思うんすけど、ついつい聞いちゃいます。結局多分好きなんでしょうね、僕。まあそんなわけでサチモス。まあこの108。って読んだらいいんですかね。まあ、この108以外にもまあまあいい曲あるんで。なんでしたっけね、これ曲名思い出せないんですけど、バスケットボールのことを歌ってる曲あるじゃないですか。そのアルバムの最後の曲の。あれもすごいいいんですよね。なんでしたっけね。 ちょっとど忘れしました。まあ、ちょっとまあ、サチモスいろいろ聞いてみたら、ええ曲ありますんで、まあまあ、好きじゃないんですけど、おすすめですね。あと、これもね、僕ほんまに好きじゃないんですけど、大嫌いなんですけど、斉藤和義さんの曲買っちゃいましたね。斉藤和義さんの、まあ、これも3月ぐらいに発売したニューアルバムの中から、グッドラックベイビーっていう、あの、藤原さくらさんと、まあ、デュエットしてる曲ですね。このグッドラックベイビーっていう曲をついつい買っちゃいましたが、よく行け。斉藤和義、ほんま嫌いなんですよね。逆にその斉藤和義の嫌いな理由を語り出したらもう時間がなくなってしまうんで、これもまた機会あったら喋ろうかなという、いや喋らないです、多分喋らないですけど、もう僕ほんまに斉藤和義嫌いなんです。もうこんなミュージシャンにはなりたくないっていう、なりたくないミュージシャンの代表格の処理がもう斉藤和義なんですけど、多分僕好きなんでしょうね。それぐらい好きの嫌いは紙一重ですから、多分逆に好きなんです、多分けど嫌いなんですよね。だけどまあこのグッドラックベイビー、これもアルバムの中のまあ微妙なあんまり目立たない曲なんですけど、で別に藤原さくらも別にまあ上手いですよ。藤原さくらさんもすごい上手いですけど、別に好きじゃないんですけど、あ、なんかいい曲やなと思って買っちゃいましたね。まあこれもラジオで流れてたんで、そのラジオで流れてもう速攻ダウンロードしちゃいましたね。まあ理由が一個あって、斉藤和義さん、この新しいアルバムで、ドラムマシンを使ってるんですよね。で、そのドラムマシンってのが、まあ、ちょっとこれもマニアックな話なんですけど、まあ、昔すごい流行した、まあ、名機と呼ばれるドラムマシンがあるんですけど、なんとその名機と呼ばれるドラムマシンなんですけど、僕のセカンドアルバム起動、まあないしはファーストアルバムのボーイフッドで、まあよく聞けばドラムが叩けないんで、そのドラムマシンを僕はアプリで iPad に入れてるアプリで使ってるんですけど、それと全く同じやつを斉藤和義さんはハード、つまり現物で持ってるんですよね。それでドラム叩いて作ったアルバムなんですよね。うわ、だからめっちゃ被ってるやん、おいと思って。だからドラムの音が横井圭の音と全く一緒なんですよ。でもまあ斉藤和さんは本物、僕はアプリのシミュレーターを使ってるだけですけど、まあとはいっても同じドラムマシンを使ってるんで、うわ、被りやがったのこの野郎斉藤和義めと思って、それで買ったんですけど、特にこのグッドラックベイビーで使われてるドラムの音、もう僕のまあ、セカンドアルバム起動、まあ、ファーストアルバムボーイフードもそうですけどに使ってる音色と全く一緒なんで、うわーと思って買っちゃいました。まあ、そんな意味で逆に横井圭が好きな人、斉藤和義さんのニューアルバム、タイトルなんていうか知らないですけど、今年発売したやつ、まあ、このグッドラックベイビーを含むアルバム買ってみてもいいんじゃないでしょうか。その次に買ったのは福山雅治のゼロですね。まあ僕は福山雅治がまあ好きってことはよく語ってるんで、逆に好き好きでこれちょっと時間ないんで、ちょっとこれはもう割愛、福山雅治はもうちょっと別扱いです。そしてですね、まあそっからしばらく新譜を買うことはなかったんですけど、つい最近買った新譜はあいみょんですね。我らが兵庫県西宮市出身の今22、23歳と、もうちょい若いかな、21歳ぐらいかな、まあ若手のもう新生ですけど、あいみょん、まあすごい特徴的な歌詞というか、すごい変わった歌詞の歌を歌う子やなっていう子で、まあ好きとか嫌いじゃなくて、何これみたいな、なんかものすごい歌詞の歌歌うじゃないですか、あいみょんさんって。だからなんか変な子いるなと思ったんですけど、そのあいみょんさんが最近マリーゴールドっていう曲を、まあ、8月上旬に出したじゃないですか。そのマリーゴールドが普通にええやんと思って、今まですごいなんかもう変な歌詞ばっかり歌ってたじゃないですか。で、何この変な子と思ったんですけど、そんな変な子がこんなマリーゴールドというもうめっちゃ普通の、もう普通にいい、普通にポップな曲歌ったらめっちゃええやんってなって、もう完全に一目惚れというかギャップ萌えですね。一目惚れかな、もうギャップ萌えで買っちゃいましたね。もうめちゃめちゃいい曲ですね、このマリーゴールド。まあ、皆さんも多分あいみょんさんって言ったらもうなんかもう変な歌詞というか、もう変な歌詞というか、もうエッチな歌詞ですね。もうエッチな歌詞とかばっかり歌う、もう変な若い女の子ってイメージ持ってるかもしれませんけど、そんな子が、なんや、こんな普通の英曲書けるやんと 思ってしまうのがこのマリーゴールド、もうすごいいいなと思うんですけど、まあ僕ももうすぐ35歳になる、んですけど、まだまだ若いままでいたいですし、まあ若い恋もしたいんですけど、なんかこういう気持ち忘れたらあかんなと思って、最近もあいみょんさんのマリーゴールドばっかり聴いてる横井系であります。まあそんなわけで、そのアルバム1枚紹介しましたけど、まあそのアルバムも一応1曲と数えると、これでまあ 1,2,3,4,5,6,7,8、 まあ9曲今年は横井系ダウンロードで新譜を買いましたね。まあちょっとすごい雑なトークになって、本当に箇条書きみたいなトークになりましたけど、まあ横井系はもうもはや CD を買わずにダウンロードをしているということも言いたいんですけど、まあ聞き放題サービス、まあ、ストリーミングはちょっとやってないんですけど、まあ横井系新しいアルバム、セカンドアルバム起動、9月19日発売はダウンロード限定、まあストリーミングも対応しますね。ダウンロードないしはストリーミングで発売しますんで、ぜひ皆さんもダウンロードないしはストリーミングで買ってほしいなと思うところなんですけど、実はまあ、ちょっとここへ来てちょっとどんでん返しの話なんですけど、とは言ってもダウンロードとかストリーミングしてへんわって人もやっぱりまあ日本ですからね、日本は多いんで、一応 CDR、 CD じゃなくてすいません、 CD じゃなくてすいませんが、 CDR でも販売しようかなってことも今ちょっと視野に入れてるんですよね。だから CDR でももしかしたら販売するかもしれないんで、もしCDR で欲しいわって方いらっしゃいましたら、お問い合わせの方によろしくお願いします。まあ、お問い合わせメールでお願いしたいんですけど、まあ、ブログにも貼ってますが、まあ、ツイッターにも流しますが、451k@gmail.com、 451アルファで kei@gmail.com で、まあ、お問い合わせメールになってますんで、もしよかったら、まあ、お問い合わせよろしくお願いします。そんだけで今日はめっちゃ長くなりましたけど、今週のしゃべる横井でした。横井 K、 9月1日に細田文明生誕祭に出演、神戸16ビートに出演しますんで、ぜひお越しよろしくお願いします。そして9月28日金曜日は、誕生日なんですけど、誕生日恒例のワンマンライブを神戸16ビートでしますんで、こちらもぜひお越しよろしくお願いします。プレゼントはいりません、もうプレゼントはいりませんので、もう来てもらえたら、来てもらえることこそがプレゼントなので、来てもらえるだけで十分なんで、よろしくお願いします。そんだけで今日はめっちゃ長くなりましたけど、最後にアルバムの弾き語りをしていこうと思います。後半に入ってきました。アルバムの弾き語り7曲目無料を聴いてください。それでは長くなりましたが、今週のしゃべる横井でした。アルバム7曲目無料を歌います。ワン、ツー、スリー、フォー。愛と勇気があれば何にも心配はいらない。正義と人情のパワーで悪をやっつけましょう。お金が全てじゃない、お金で買えないものがある。思いやりと優しさで悪に打ち勝ちましょう。取る人悪い人、儲ける人は犯罪者、稼ぐ人はみんな詐欺師、出費は不幸の根源、苦悩も努力もただ気合も根性もただ、職人技もただただただただロックアンブルー。 すいません、喋りすぎて容量オーバーしちゃいました。なので途中で終わっちゃいます。すいません、これ無料っていう、その無料に対する皮肉の歌を歌ってるんですけど、もし興味あればアルバムで聴いてください。すいませんでした。すいません。
喋る横井。